ラーシレオ。
もう止まらない不安という鬱に負けてしまいそうな時も、私を無敵にしてくれるんだ。鼓膜を突き破るくらいのこのパッションが。
こんばんは、ロックニスト武美です。
こんばんにゃ、ユキこと伊藤ユキです。明けて今日は6月29日になりました、
はい、
ということはですね、うん、もう2024年も半分過ぎたんです。
ああ、そうですね。
もう早くないですか、はい、なんかね、もう年を重ねると時間が早く過ぎるんですって、
うん、そうですね、うん、
ジャーネの法則などとね、言う
よ、はい、そうですね、経験をしてるからね、より早く感じるというね。
その脳の活動量が年齢とともに減少するからっていうこともあってね、うん、なんかそうやって聞くとほーって思いますけど何かね、新しいことにチャレンジしてフレッシュな時間を作るといいって言うんですけど、
あ、
なんかね、なかなかね早く過ぎてもいいじゃないかとさて、この番組90分なんですが、今日も盛りだくさんです、
はい、
あっという間です、
はい、おそらく
ビューンって過ぎていますよ盛りだくさんだけどビューンって過ぎます。どうぞ最後までお付き合いください、
はい、よろしくお願いします。
それでは今日のラインナップです。まずはじめはこの一曲を聞いてちょ、略してこの1です。前回に引き続きお題はあれです続いて千葉のライブハウス稲毛ケージドリームの名物店長田中浩一さんの田中と俺にも言わせろ。各地のライブハウスがおすすめのアーティストなどを紹介するライブラッシュ。ストロークレコーズのストレコ。リズミックトイワールドウッチーのコーナー。内田直隆の今日もしゃかりき。あっちの星からやってきたジョン RS のスペースキャッツレディオ。そして米津玄師の今夜も胸毛騒ぎなどなど、ロックだけじゃない90分、盛りだくさんの90分、あっという間に過ぎてく90分、最後までぜひお付き合いください。
よろしくお願いします。
ロックラッシュレディオ。この番組は渋谷クラブクロールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りするのだ。サンキュー。ロックラッシュレディオ。この一曲を聞いてちょ。今日はこのコーナーからスタートです。この一曲を聞いてちょ。番組からの、私たちからの一曲を押し付けるコーナーです。
はい、
今回は爽やかな曲を皆さんに聞いていただこうと思います。
はい。このね、梅雨時期というかね、湿気がね、やっぱり ね、この湿気を吹っ飛ばすぞということで、爽やかな曲をね。
はい。では、今回も武美さんから。
はい。ブルースウェードのですね、フックトーンアフィーリングという曲を、はい。ウガチャカとも言われてる曲なんですけれども、うん、まあ、イントロでウガチャカウガウガと
一度聞いたら絶対忘れられない曲ですね、
はい、曲ですよね、はい、ブルースウェードはね、1970年代半ばに活躍したスウェーデン出身のロックバンドなんですね。フックトーンアフィーリングはアメリカを代表するポップスシンガーの BJ トーマスのカバー曲で、全米チャートナンバーワンになりました。もともとこう爽やかなメロディーの曲なんだけれども、ブルースエイドは1971年にイギリスのシンガーソングライターでプロデューサーのジョナサン・キングのカバーバージョンで使用したこのウガチャカイントロをですね、より強調しまして、インパクトを残して大ヒットさせたんですね。私もね、この初めて聞いた時はね、このイントロからなんだこりゃみたいなねこうなるんだみたいな印象っていうかね、だったんですけれども、この時期にぴったりな曲なんじゃないかなと思うので、ぜひ聴いてください。めちゃくちゃ印象に残るイントロと爽やかなメロディーが心地いい曲です。ブルースウェードでフックトーンアフィーリング。
ウガチャカウガウガウガチャカウガウガウガチャカウガウガウガチャカウガウガウガ
I can't stop this feeling deep inside of me
shaka, hookah, hookah.
Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me.
ブルースウェードでフックトーンがフィーリングでした。
うがちゃか。
うがうがうがちゃか。
子供も一緒に口ずさめる曲ですね。
でもここまで強調しなくてもいいのにっていう感じぐらいめちゃくちゃ強調してますけどね、これね。
久しぶりに聞きました。ロックラッシュレディオ、この一曲を聞いてちょ。番組からの、私たちからの一曲を押し付けるコーナーです。
はい、じゃあ続いてはユキですか？
はい。爽やかな曲を紹介させていただきます。ジャンルを超えた伝説のバンド、ウェザーリポートのアルバム、ヘビーウェザーの中から、バードランドを選びました。
はい。
有名なニューヨークのジャズクラブ、バードランドから来てるのかななんて思ってたら、うん、違ったみたいで、サックス奏者のチャーリー・パーカーさんのニックネームがバードだったということで、そこから来たそうなんですよ。はい。で、今回なぜ私が爽やかな一曲、この曲を選んだかというと、大好きなベーシスト、ジャコ・パストリアス。ジャコが参加していて、シンセサイザーのジョー・サビヌルさんとサックスのウェイン・ショーターさんが中心、この二人が中心でウェザーリポートだったんですけど、ここにこのジャコが加わってウェザーリポートの代表曲になったということなんですね、うん、すごいよねよかったらベースもちょっと気にしながらこの一曲一緒に聴いてください。ウェザーリポート、バードランド。ジャンルを超えた伝説のバンド、ウェザーリポートのバードランドでした、
はい、
この一曲を聴いてちょ。今回も爽やかな曲を選ばせていただきました、
はい、
ロックラッシュレディオ、続いては田中と
俺にも言わせろ
パートさんです。こんばんにゃー。
こんばんにゃ
ー。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、6月最後のこのコーナー、まずはこれからです。
タナカートあの時の一曲。
あの時代あの時の一曲を紹介するあの時の一曲です、
はい、
時代を遡って私たちのそれぞれの5歳の時の一曲をお送りしています、うんうんうん、前回は竹見少年が5歳の時でしたので、今回は田中アートさんの番です。
はい。
1971年におぎゃーと産声を上げた田中アートさん、すくすくすくすくすくすくすくすくすくすくと育ちまして5歳になったのが1976年です。そんな1976年、世界ではどんな曲がヒットしていたのか早速ご紹介しましょう、
はい、
1976年の6月、48年前の6月、この曲が4週にわたって全米1位大ヒットしていました。ウィングス、心のラブソング。ウィングス、心のラブソングでした、
はい、
いいですね。いい曲ですね。
もうポール・マッカートニーのねライブでは外せない曲になってますけどね。
綺麗な曲。さて、この曲が世界中で大ヒットしていた1976年、田中アートさんが5歳だったこの年、どんな年だったのか、出来事などなどを少しご紹介しましょう、
はい、
まずは田中アートさんといえば インスタント麺ですね。
全然わかんないですけど、そうですか。
なんかそのイメージがこびりついてしまいました。このコーナーで。以前ご紹介した生まれ年の1971年にはカップヌードルの発売が開始されたと。
確かに言ってましたね。
でさらに札幌一番ソース焼きそばが液体スープで登場と、うんうん、生まれた時にこういうことがあったのでね、もう田中アートさんといえばですよ。ただ今回も5歳になった今回もあります。1976年、この年日清食品どん兵衛きつねうどんが発売開始ということなんですね。同じく日清食品日清焼きそば UFO も発売開始で、やっぱり田中鳩さんとインスタント麺切っても切れない。そういう縁があるんでございますね。
はい、
どん兵衛とこのきつねうどんと焼きそば UFO お好きですか？
そうですね。で、あれです、あのペヤングが一番好きです。
UFO って言わない。
竹見さんあんまり食べるイメージないんです
か、ね、インスタント。カップラーメンとかあんまりインスタント麺とか食べないんだけど。
ね、そういうイメージ。
そう、あの、UFO は好きなんですよ。
あ、そう。
そう、カップ焼きそばは食べるな。
あ、それは良かった。なあ、うん、偶然でも。田中アートさんの後だから。フォローで。で、さらにですね、この UFO って、あの UFO だと思ってます？
そうじゃないですか。
焼きそば UFO の UFO。うん、UFO の UFO、 あの UFO、はい、未確認飛行物体、うん、はい、
ピンクレディが CM やってましたよ、
うん、そうやってましたよね。
違うんですよ。
違うの？
実はこれはうまい太い大きいという頭文字、うまい U 太い F 大きい O の UFO なんですって、
うん、あ、でもなんかこのお皿っていうか、あのカップ、なんていうの、ケースは丸い、
う
ん
う
ん、ね、
パッケージというか、
そうそう、
円盤みたいな感じですね。
あれもかけてるんじゃない、
うん、だからそっちに寄せてるので、多分後からこっちの方が良かったんじゃねってなったのかもしれない。
確かに確かに。
最初、あ、確かに、そう、頭文字でやったんですけど、未確認飛行物体の UFO の方がいいんじゃねってことになって、しらーっとこう今の天気予報みたいに差し替え
て、ね、だってピンクレディの UFO にね引っ掛けて ね、
ね、
CM 本当にやってました
ね。そうですよね、ウィーンピョンピョンって私も覚えてます。でさらにですね、この76年、山崎ナビスコのチップスターもこの年の発売と。すごいですね。でさらに1976年、こんなこともありました。テレビでは大橋巨泉さん司会のクイズダービーが放送開始。1992年12月まで23年間続いたと、有名な番組ですよね。また黒柳徹子さんの徹子の部屋の放送も開始。ね、田中アート少年5歳の時すごいことがいっぱいありますよ。ルールルルルルルルルが始まったと。まだありますよ、こんなことも。ヤマト運輸が宅急便を開始したと、この年からですよ。毎日お世話になっている、毎日ではない。現在宅急便は年間で50億個メール便を合わせると、なんと100億個と言われていますが、ヤマトの宅急便初日の引き受け個数は2個。
あ、まだね、全然浸透してない。
そう、もう今では考えられない。この時も今を考えられないと思うんですけど、ね、さらにこんなこともありますよ。田中アートさん5歳の時、後楽園球場に日本初の人工芝が登場したと、ね、ドームになる前に人工芝だったんですね。さらにこの年こんなこともあります。アントニオ猪木対モハメド・アリの異種格闘技戦が日本武道館で行われたと。アンロギの一曲と、アントニオ猪木さん。
もう私はそれはもうあれでしたよ、もうドキドキしながらテレビで見てましたよ。
ああ、竹見少年76年の時何歳くらい、
ね、何歳？12歳。
あら、じゃあもういろいろ分かる頃だ。
うん、ですね、もうドキドキしてましたけどね。
そうですか、リアルタイムで見てたんです、ね、
リアルタイムで見ましたよ、
うんうん、じゃあいろいろ思い出しますね。
そう、もうありえない 一線だったんで、うんね、そんな
そうずっと寝転がってたっていうね、
うん、まあでもねいろいろとこうあるんですよそれもうその話だけでね多分
この番組終わっちゃう
番組終わるどころか
次の番組じゃ
んどんだけいけるか
加藤雄介さんの番組までいっちゃう、
いやいや本当に後からいろいろ出てきたりもしたからね、うん、この時実はこうだったんだみたいなのが
その話はじゃあ結構ですさらにまだあるんですよ、うん、先ほどちょっとお話してたピンクレディーがデビューしたのも、うんうん、田中アトさん5歳の時
そうですね
覚えてます？
覚えてます
5歳だと分かります？
デビューしたのは覚えてるか分かんないですけど、うん、もう大ファンでしたもんだって小学生の頃に
そうですか、うんはい、みーちゃんけいちゃんどっちっていうのはあり
5歳でも両方好きでしたけどやっぱみーちゃん好きでしたね、
はい、カップ麺とみーちゃんが好き
カップ麺はまあまあ嫌いじゃないから好きとしか言いようがなくなっちゃったけど
なんとかね
なんとか
麺をほら
強制的に
まあまあ大好きですね、うん、
さらにまだありますよ家庭用 VHS ビデオテープレコーダーが発売されたとも
うそれぐらいなんだ、
そうなんだ
ね、今の若い子はもう知らないというこの VHS、
うんまあ そうで
しょうね、そんな年だったんですね。さてそんな1976年アントニオ一曲、うん、ここでこの年のヒット曲もう一曲、はい、うん、ご紹介しましょう。この年を代表する一番のヒット曲といえます。なんと7週連続全米チャートトップでした、うん、ロッド・スチュワート、今夜決めよう Tonight's the Night。
From my window, stay away from my back door too. Disconnect the telephone lines.
Rod Stewart, Tonight's the Night でした。
はい、いい曲でした
ね。これ年をまたいで最終的には8週連続全米1位と。
すごいな。
そんなこの年、日本ではあの泳げたい焼きくんが450万枚という大ヒットだった年なんですね。音楽もカップもすごい年とあん時の一曲、今日は田中アートさん5歳の年1976年でした。さあ続いてはケイズドリーム6月のレコメンドアーティスト6月最終週です。田中アートさん、最後の紹介などなどお願いします。
はい、そうですね、またちょっと、曲もいっぱいフルアルバムなので、うん、どっかのタイミングでまた紹介したいと思います、
うん、ぜひね、はい、行きたいですね。
そうですね、はい、ルートランクですね、3ピースで、ずっと、長い間やってますけども、ものすごくあの心のこもった音源をいっぱい作ってますので、ライブでそれを感じて、見てくれたら嬉しいなと思いますね、
はい、では最後の一曲聴かせてください。
はい、それでは聴いてください。ルートランクで旅に出よう。
Yeah.
イズドリーム6月のレコメンドアーティスト、ルートランクで旅に出ようでした。
はい、なんかこう旅にね行きたくなるような、はい、
そうですね、
こう軽快な ねサウンドでこうなんか演奏が後押ししてくれるような感じですけどね、
はい、そうですね、はい、
ボーカルの秀夫さんの人柄もすごくいいということで、はい、会った瞬間好きになると田中アートさんが推しに推していたルートランクですね。
はい、いや本当に本当に見ればわかります、
うん、
いや本当に見ればわかるんで、笑顔がたまんないです。
私もパソコンでなんですけど、野外ステージで演奏している姿を見たんですけど、熱いし周りもすんごい盛り上がっていて、みんなをこう巻き込む力がある方なんだなって感じました。
はい、
ケイズドリームレコメンドアーティスト、今月はルートランクでした。田中アートさん、今月もありがとうございました。
ありがとうございました。
また来月よろしくお願いします。
よろしくお願いします。稲毛ケイズドリームの田中浩一です。JR 稲毛駅西口、毎晩ロックを繰り広げております。アメリカのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつ、ガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケイズドリームです。